長とホットカフェトークの時間です。今月も市長にですねお話を伺っていくお時間なんですけれども、新聞報道などでねご覧になった方も多いと思うんですけれども、熊谷市長ちょっと今病気療養中ということで、本日スタジオには渡辺誠副市長がいらしてくださっています。副市長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おそらく初めましてという方の方が多いんじゃないかなと、ラジオで聞くのは、
はい、
ね、思うんですけれども、
はい、私は波佐間町新田生まれでございます。
はい、
農林水産省を中心に国の役所におりました。20年ほど東京の暮らしが長かったんですけども、
はい、
この度昨年から戸部市副市長ということで、お世話になっています。
はい、こう副市長ってどんなお仕事をしているのかわからないなっていう人が多いと思うんですけれども、普段はどういうお仕事をされているんですか？
はい、それもよく聞かれます。本当に見えないと思います。
はい、
私は春に農協青年部の県の大会がございまして、はい、仙台で講演を頼まれたんですけども、うん、その時に行きまして、会場にいる農協の青年部の幹部の皆さんに地元の副市町村長に会ったことがあるかと聞いてみましたら、
はい、
誰もいなかったですね
農協青年部の幹部とかやっていても、
もちろん市長、町長、首長については皆さんお会いしておりますけども、レアキャラ、隠れキャラなんだなということを改めて認識をしました。
そうですね、いても気づかないっていうのもあるのかもしれませんよね。ちょっと皆さんね、お顔がわからないとね。
そうですね、
うん、
まあ、会社で言えば副社長という役割になろうかと思いますけども、
はい、
具体的にやっていることは町内の意見の集約、部局間で意見が割れることがございますので、うん、そうしたものの調整ですとか、市長に代わって行事に参加をさせていただくようなこともやらせていただいております。
はい、
また私が委員長とか議長という役職についているものがこれ30以上ございまして、こうしたものをこなすだけで勤務時間の大半が大体こう費やされるというのが日常でございます。これが今悩みの一つ。
なるほど、そうなんですね。まあ、こうしてね市長の代わりに代打を務めるっていうのもね、もちろん大事なお仕事のお一つですから、今日はでは渡辺副市長にね、いろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。
はい、代理で申し訳ございません。
とんでもございません。それではですね、まずは一つ目、先日株式会社日揮機械製作所と立地協定を結ばれたんですね。
はい、
はい、
株式会社日揮、おそらく馴染みがないかと思います。関西の会社でございます。
はい、
本社は兵庫県の加古川にございまして、親会社でございます。日揮という会社は東証一部の上場企業でございまして、関西では名の通った会社でございます。
はい、
今回はこちらの日揮機械製作所がですね、長沼第二工業団地に立地をしていただきました。
はい、
何を作る会社なのかということもよく質問を、
ね、
受けます。
なんか自動車関係とは聞いてますけれども、
はい
はい、
こちらの会社はですね、機械そのものを作る会社ではないんですね。
うん、
各企業からそうした機械を集めてですね、
はい、
機械を作る
機械
オートメーション、
はい、
そうした工場ということで、登米市では珍しい形態のものづくりの会社ではないかなというふうに思います。
なるほど、いわゆる生産ラインと呼ばれるああいう機械を作る会社なんですね。
そうですね、まさにその通りでございます。
なるほど、
工場のスタート時には10名程度の雇用が見込まれております。
はい、
まあ、関西の企業でございますけども、昨年立地協定の締結があったエスフーズさんですね。
はい、
こちらも兵庫県西宮の会社でございますけども、 そうした遠隔地から立地をしていただける企業が最近増えていることを非常に喜ばしく思っております。
そうですね、こうした、まあ、企業の立地がですね、さらにね、登米市を盛り上げていってくれるんじゃないかなと思います。工場の創業の方は2020年7月の、
はい、
創業開始予定ということですね。楽しみですね。
はい、
はい、続いての話題です。水害、土砂災害の防災情報の伝え方が変わったんですね。
はい、はい、こちらですね、なかなかこれまでも災害列島と言われるほどですね、我が国水害、土砂災害非常に多いわけでございますけれども、
はい、
実際に避難行動を呼びかけても行動に移す方の割合が非常に低いということが課題になっておりました。
はい、
そうした中で国の方でですね、これ6月からなんですけども5段階の警戒レベルでですね、発令をしていくということがスタートをされました。
はい、
早速今般の九州地方への豪雨でもですね、こちらのレベルですね、最大のレベル5が発令をされております。
はい、で、具体的にちょっと中身を見ていきますと、警戒レベル1は、災害への心構えを高めてくださいという状態、はい、警戒レベル2は避難に備え自らの避難行動を確認すると。この時点では洪水や大雨の注意報が出ている段階ですね。
はい、
で警戒レベル3になりますと避難準備、高齢者等避難開始ということで、その高齢者など避難に時間のかかる方、要配慮者は避難を開始してくださいと。
はい、
その他の人も準備を始めるというのが警戒レベル3です。警戒レベル4になると速やかに避難所へ避難する、避難勧告や避難指示といった状況になります。そして最大のレベル5がすでに災害が発生している状態、命を守るための最善の行動を行うということですね。
はい、
はい、
こういう形で5段階になりました。
はい、
昨年登米市でも台風24号が来た時にですね、避難所の開設をいたしましたけども、
はい、
当時はこのレベルございませんでしたが、うん、これに適用当てはめますと昨年度は警戒レベル2に該当したのではないかというふうに考えております。
はい、
こうした分かりやすい情報発信で、皆さんの安全安心の確保に努めていきたいというふうに思っております。
はい、こちらは防災行政無線や皆さんの各世帯に、配布されている緊急告知ラジオ、そして、メール配信サービスでもお知らせしますので、ぜひメール配信サービスに、ね、登録いただいて情報を受け取る準備をしていただくのと、緊急告知ラジオも、ね、電波が受信できるところに置いて電源つないでおいてください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
これから季節になりますかね、台風のね。
そうですね。
はい、続きましてシティプロモーションゼミが開催されるんですね。
はい、シティプロモーション登米市の方も国の支援制度を活用して取り組んでおりますけども、
はい、
この度仙台タウン情報 S スタイル、これは書店などでおなじみかと思いますけども、
はい、
編集者やカメラマンを講師にお越しをいただきまして、セミナーの方をですね、開催をしたいというふうに思っております。
はい、
こちらは全5回で8月3日からですね、登米市の会議室を会場に開催をいたします。
はい、
参加料は無料でございます。
はい、
現在まだまだですね、定員に枠がございますので、ふるって参加をしていただきたいというふうに思っています。
はい、すでに登米市シティプロモーションサポーターに登録している方はもちろんですね、
はい、
これから登録しようという方でも、そのゼミに参加するときに登録しますというのでももちろん OK、
はい、歓迎でございます。
はい、
また5回すべて参加できなくても大丈夫ですので、ぜひ関心のある方は登米市のホームページをチェックしていただきたいなというふうに思います。
はい、プロの、ね、ライターやカメラマンの方からこう学んで、最終的にはその参加した皆さんで市民が作る登米市の PR パンフレットを発行するというところが目標だそうですので、はい、ぜひ自分の手で、ね、登米市を PR したいという方の申し込みをお待ちしています。
はい、楽しみにしています。
はい、 さあそれでは最後にね、夏のイベントたくさんありますのでご紹介していきたいと思います。まずはハス祭りですね。伊豆沼内沼ハス祭りはすでにスタートしています。7月20日から、それから長沼ハス祭りが8月1日から、どちらも8月いっぱい開催されることになっております。乗船料は伊豆沼内沼ハス祭りが一般700円、小学生400円、長沼ハス祭りは一般800円、小学生500円、4歳以上小学生未満が300円となっております。ハス楽しみですね。
はい、だいぶハスも成長してきました、
はい。
皆さんお出かけいただきたいというふうに思います。
私ちょっと寒い日がね続きましたので、開花がいつもより遅くなっているみたいですけれども、お盆あたりね見頃になりそうですね。
そうですね、楽しみです。
はい。それから第35回豊間明治村夏祭りが8月2日金曜日前夜祭と3日土曜日が本祭ということで、豊間クラジアム特設会場で行われます。
はい、はい、今年はお笑い芸人のアバレル君のライブが あるということでございます。また、はい、全日プロレスラーによるプロレスの大会、
はい、
また e スポーツの大会なども予定をされております。
はい、こちらは、ね、子どもたちが楽しめるお祭りになっていますので、ぜひご家族で、ね、お出かけください。はい、午前11時から午後9時まで3日土曜日に行われます。
はい
はい。続きまして8月11日日曜日には2つ大きなイベントがあります。まずは2019よさこい&ねぷた in 豊里が午後0時30分から午後8時30分頃まで JR 陸前豊里駅前通りで行われます。
はい、こちらのよさこいについては北海道大学ですとか北海道武蔵女子短期大学など遠方からも参加をしていただいております。
はい、
どうぞ皆さんお出かけください。
はい、県内外から40チームということですし、あとはね、石巻高文館高校のチアリーディングチームも参加するということで、こちらも見ものですね。
はい、そうですね。
はい、ネプタは11機運行するということです。それから同じく11日午前10時半から午後3時まで2019もっこり牛祭りが豊見市役所南方庁舎南側の芝生広場で行われます。
はい、こちらも恒例でございます。
はい、
本州最大の和牛の産地でございます。はい、皆さん美味しい和牛をいっぱい食べてほしいなというふうに思います。
今年も丸焼きがあるんですよね。
はい、これも見物です。
はい、こちらおよそ1000人分無料でね振る舞われるということですので、無料試食は午前11時半頃からの配布となりますのでね、合わせてご来場ください。
はい、
そして、毎年恒例8月13日には第32回ふるさと花火 in 長沼が開催されます。
はい、こちらも恒例でございますけども、地域ならではの花火大会だというふうに思います。
はい、
皆さんお出かけいただければと思います。
はい、午後7時からスタート予定となっております。ちなみに雨天の場合は次の日ですね、14日水曜日に順延となります。
はい、
はい、そして、石森章太郎ふるさと記念館夏祭りが8月24日土曜日午後1時から石森章太郎ふるさと記念館駐車場などで行われます。
はい、こちらは森の熊さんによるスズメ踊りですとか、
はい、
石森小学校児童によるブラスバンド演奏などもございます。
はい、
皆様お出かけいただきたいというふうに思います。
はい、子どもたちの、ね、元気な姿をぜひご覧ください。そして、夏の締めくくりということになりますかね、8月31日土曜日には道の駅米山の花火祭りが開催されます。
はい、こちらも米山地区の花火大会ということでございます。清水バンドさんなどの出演もございます。
はい、
お出かけいただきたいというふうに思います。
はい、花火の打ち上げは夜の7時30分から、ちなみにこちらも好天の場合は次の日9月1日日曜日に順延ということです。
はい、
そして、この放送の翌日7月27日土曜日とその次28日日曜日はいよいよね、登米市佐沼夏祭りもございますね。
はい、
はい、
こちらも皆さん大勢、でお出かけいただきたいというふうに思います。私も参加をさせていただきたいと思っています。
は
い、
あ、そうなんですね。かなり気温もね高くなる予報が出ておりましたので、水分など補給しながらですね、皆さん思い思いに楽しんでいただきたいと思います。
はい、
はい、
それではよろしくお願いいたします。
はい、ということで、今日はですね、熊谷市長に代わりまして渡辺誠副市長にお話を聞いてまいりました。副市長いかがでしたか、お話ししてみて。
緊張しました。
いつもね、あのご挨拶でマイクの前で喋るのは慣れてるのかなと思ってましたけれども。
全く違いますね。
そうですか。
はい。
はい、ぜひたまには。
いえ、市長に任せたいと思います。
そうですか。あの、まあね、変わるようなことがないのが一番かなとは思いますけれども。
そうですね。
たまにはね、声を聞かせていただければなと思います。
はい。
はい、副市長、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、今日は副市長とホットカフェトークでした。